ラジオもっこもこパレード。
一日一旧ソ連青春アルデヒドウォーデヒドラ。時間です。部長です。
アニワギです。
今度まだ10月もぐらいである星野愛さんとかの、
はい、
写真展をやろうとしてるんですけど、
はい、
まだ情報公開してないんだけど、
はい。
でそれを、のコーナーの中で一日一旧ソ連っていうのを星野さんが写真上げてるんです。ソビエトの写真。
ああ、旧ソ連の写真の人ってこと？
一日ソ連って書いて、一日一旧ソ連になるんだけど、まあっていうね、お話がございまして。
はいはいはいはいはい。
まあその宣伝がてらの隣で、
なるほど。
隣がね、ストックがね、ほぼなくなりました。お願いします。佐藤聡さん中心に、お願いします。
隣職人の皆さん。
はい。
また、非隣職人の皆さんも。
何でもいいんで。
大体でもね、隣は正直、かなり採用されますよ。
そうですね。
うん。うん。
なんか、長すぎるとかぐらいです、僕省いてる理由は。
うん。質問以上に切迫してるし、多分すぐ採用されるっていう意味では、手軽な遊びかもしれん。
ね。うん。採用されてないねって言われたらもうそれまでなんです。
いや、でもまあ、採用されたくないのに送ってくる人おらんねんからさ。
まあまあ、そらそう。
そう。
そらそうですね。
そうそう。ぜひね、はい、お願いしたいと思いますけども。
よろしくお願いします。
はい。どうですか、最近は。コロナ。
コロナ？
うん。なんか僕はあんまりちょっと正直、体感が全然ないっていうか、特に、身近で動きもないし。
まあだから、8月の終わりの方まで、休業要請があって、
はいはいはい。
あったんですよ。
うんうん。
で、それが20日で開けたんやけど、
うん。
え、うちはギリギリ入ってなかった
んで。そう、20日よな。だから結構前よな、もう。
そうそうそう。
もう2週間前か。
ギリギリ入ってなかったんやけど、
はい。
まあ、開けてないねんぐらい変わりがなくて。
うんうん。
で、一応、地味に5人以上の飲み会も OK ってよくわからん、ね。
まあ、まあ。
感じにはなってて、一応、なんか、この増加のピークは超えたみたいな。言い方をしてるでしょ。
まあまあまあまあまあ。
何をもってそれ言ったんやろと思うけど。
まあね、うん。まあでも結局油断したら増えるんやから。
まあそう、だから。
そうそう。
増え止まったって感じね。
やし、まあ今の、なんていうの？みんなの空気感やったら、まあ急に増えはせんやろっていう前提あってのピークやからさ。うん、
まあかといってさ、うちとかで言うとやっぱり調子乗ったイベントはできんし。
まあそれはそうですね。
やっぱり気にしてる人多いから、そういうところ、そういう風にルーズなんやって思われるのは良くないわけよ。
うん、もちろん、もちろん。
な
ん
か検温とかもやっぱり一応するし。
うん。
なんかめんどくさいけど、めんどくさいことを理由に、だしてても出るやん。変な話。
うん、うん、うん。
むしろでもおるから。
うん、うん。
けど、してても出るけど、出た時に、してたかしてないかの差は大きいし、その、やっぱり、100% を止めれんくても、5% しか止めれんくても、自分の中ではできる限りのことをしましたっていうことは少なくとも重要だからさ。
まあまあまあまあまあ。
だから実際出るか出へんかっていうのは大した問題じゃなくて。
あ、そうそうそうですよ。うん、それはそう思った方がいい。うん。
だって出るとき出るから。
ね、もうなんならだから出たら、もう当てもんでまあちょっと外れ引いたなぐらいの気持ちの方が良くて、多分。うん。で、まあ、あんまり普通にしといたらいいと思うんですよね。
で、ベストが尽くせよみたいな話があって。
まあでもね、日本はすごいと思うよ。それは。
まあ、
日本の対策ってさ、要は全員陽性者やっていう前提でマスクをしろっていう話やから。
まあまあまあまあ、ま
あ。あれって。だから仮に陽性やったとしてもやること変わらへんわけよ、実は。
そうやね。
そう、無症状者陽性が外出るときにやるっていう対策もしてるから、基本。
だからまあ、で、結局、じゃあ隔離するんかみたいなのもあるし。
うん。
けどやっぱなんせけど、差別がひどいなと思う。
まあな。
それ店の名前言えへんけど、
はい。
ブタモさんってね、モテラジの。
はいはいはい。
一緒に名古屋にね、イベントで行ってかけて。
はいはいはい。
行きせな飯食いましょうっつって。
はあはあ、
ちょっと、有名な店だけど、車ではできにくい店があるから。
はいはい。
ブタモさん普段電車やから、車で行くから行きましょうよっつって、行きたい店があったの。
うん。
で、行ったら空いてて、で、入ろうと思ったら今コロナがあるから、クーラーつけてなくて、全部窓全開やけど、で、あと、死後は基本的になし。で、検温して、消毒してるけどいいですかって言われて、
うん、
はい、全然分かれましたつって。で、言ったら、あ、じゃあ、免許証お願いします。一人ずつって言われて。
ほう。
で、免許証出して、あ、大阪の方無理なんですいませんが、じゃあ、はい、ありがとうございましたって。
お医者さん。すご
ー。そうやね。
すごー。
大阪、東京、福岡、神奈川、埼玉の方をお断りします。
すげーな、そこまでやってんのにそれやるんや。
な
あ、あ、すごい。
閉めろよと思ってた、正直。
それやるんやったら閉めた方がいいかもしれんな。
なんか、
出したくないっていう概念は捨てた方がいいよ、やっぱ。
やし、いや、個人的な、で、そこは、大阪から名古屋行く途中やから、当然その、大きい国道沿いなの。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ言うけど、名阪国道なんやけど、
はいはい、
名阪国道沿いの近くで、有名な店やね、トラック運転手とかなんかで。
ああ。
で、そういう駐車場も広いような店なんやけど、
うん。
で、僕らが持ってるような免許証なんてもうかな。現住所やけど、基本的に住民票の住所しかないわけやん。だから大阪から来ましたって言っても、僕は実際南部から来てるから嫌がられるのにわかるけど、じゃあ例えば三崎町から来てる人とか、箕面とか野瀬から来てる人と、ナンバーが一緒なんて話で。
まあ。
じゃあ三重県やけど、四日市で、毎週東京まで、トラックで運転する人おるわけやん。
うんうんうん。
で、毎週東京と大阪行ったり来てる人る、三重県人は行けて、大阪から来てるって人会うって。意味ないやん、そんなもん。
意味はないね、だから、それは。
で、だからそれを、で、これはっきり思うんやけど、差別ってもうね、
うん、
何をもって差別って言うかっていうと、実証的意味を言いますと、その人個人のパーソナリティなどを無視して、
うんうんうん、
その人の所属する、肩書きや経歴や地区を、のことで、まとめて個人のことを否定することを差別するようです。
ああ、思う。
これは
さすが。
ちょっとね、問題があったんで、学んだんです。
はい。
だから、僕がやったことで僕が責任取ることは差別じゃないの。一回だけ言っても。だから、人を殴ったことがあるから、お前人殴るやつやってるのは差別じゃないわけ。
うんうんうん。
けど、人を殴ったやつの弟やから、お前も人殴るやろは差別なわけ。
うんうんうん。
それは所属での。
なるほどね。はい。
だから、大阪にの住所の人はダメっていうのは、やっぱ差別だと思うもん。
まあそうですね。
だからこれ、ものすごい差別やなと思って。
うん。
ただ、それで、こんなもん国に訴えんでって言いたいんやけど、東京都民は GoTo トラベル除外とかやってるから。
まあまあまあ、まあ、
この国がめっちゃやってる差別やわ。裁判で勝たねえな、これって。
まあまあね。国との裁判は基本勝てないんで。
みたいなことは思ったけど、
はい、
やっぱり、まあいいけどさ、
うん、
正直。いいけど、なんか、その、当たり前にそれやっていいと思ってる感覚ってやっぱ怖いなと思ったって感じ。
いや、そうですね。
うん。
まあだから良くないんですよ。
まあ
だからやめろとは言わんけど、
もうちょっと嫌いなかも
そのうん。そうなるよな。
で、もっと言うと言い方でな、
うん、
大変申し訳ないけど、だから、県内の方に限らせてもらってますとか。
うん。
は、まあ、しょうがないかな、みたいな。
まあ、まあね。
まあ、ほんま言い方のニュアンスの問題なんだけどな、こんなもん。
うん。
けど、大阪やったら無理です。特に住民票がとかは。だから、お前、人差別する割には無能なやり方するのって思ったから。
そうやな。免許は良くないな。だって、現住所ですらないわけよ、免許って。だって、
住民票もあんの。
うん。
だって、それで、だから、測って結局、マジで、三重県民やけど、毎週東京行ってるとか絶対おるから、そこ。
もちろんもちろんおるでしょうね。
なんなんと思って。気悪かったって話。
気悪いな、それは。まあ。
そう。
まあでも、だからそういうやり方は良くないでしょうね。全然理にかなってない。
そうやね。うん、それいけてないからさ、それ。
そうやな。うん。
腹立つわって一人ずつお水ください、みたいな。まあ、開けたら行くよ。でも行くよ。
ああ、まあ。 まあでも、だからその、そういうのをやらんで良くなる日は遠いで。
いや、そう思うわ。なんかだから、いや、だからさ、それ、一緒のことやられていいのって話で。
うん。
例えばこれが飲食店で飯食うだけの話だからライトな感じやけど、
うんうんう
ん、なんか例えばその自分のさ、娘がさ、誰かのところに嫁ぐって時にさ、いや、三重県の人無理無理無理って言われるのって、ひどい差別やんか。
っていうか同じやん。まあ王道なやつやな、それ。
で、それはほんまにさ、で、結婚差別だからはっきりした。だそういうのってどうなのって思うよなって。
まあ、どうもこうも黒ですよ。
いや、けど、なんかこれは別にもう良し悪しじゃないけど、
はい、
昔も言ったかもしれんけど、その大学の、まあ、後輩のね、教師やってる子がおってね、
はいはい、
子供が生まれて、で子供が生まれて可愛いと、
うん。
で、やっぱその教育現場やから差別問題とかも取り扱ってると。
まあまあまあまあまあ。
でも、でそういういわゆる童話チックがあったりとか、
はいはいはいは
い、そういう差別っていうのは当然問題になってて、
うん、
でそれをやっぱ学校でもやってるけど、なんでみんな差別なんかするんですかねって。
ああ、
うん、そんなに仲良くすればいいし関係ないやん、そんな
ん、うん、
っていうから私は子供に絶対にそういう差別する子にはなってほしくないです。
は
あ
は
あ、関係ないし、みんな仲良くすればいいだけやのに、なんでそれができないんですかね、人間はと。
はいはい。
まあもうおっしゃる通り。
まあおっしゃる通り。まあまあまあ。
っていうから、で、その時に原発事故があったから、でも、福島の野菜とか米とか子供に食べさせるって言ったら、いや、気づけてますって。でも、福島の野菜とか米って、ちゃんと全部放射線測って、うん、その上で安全って言ってきてるもんやから、食べても大丈夫なんやけど、食べさせへんのって言って、
うん。
いや、でもなんかあったら心配し、それは絶対嫌ですって言うから、ね、で、それ差別やよって言ったら。だって安全で分かってるのに言われなき拒否をしてんやから、それすごい差別するんやけど大丈夫って聞いたら、じゃあ差別主義者にいいですって言われて。だから、そんなもんなんですよね。だから、悪意を持ってする差別は差別じゃないって話やなっていう。
差別主義者じゃダメなんですよ、やっぱり。うん、それはそうない。
差別主義者はすべからく自覚がないってのは当たり前だけど感じたっていう話で。
まあね。まあまあ、自覚を持つところからのスタートではあるけどね。
いや、自覚持った瞬間にそれは差別じゃない。単にそれは嫌がらせ。うん、だから、やめろって言ったらやめるわけ。
まあ、そうだよな。
っていう難しさを感じてます。
まあ確かにね。
めっちゃ社会派ラジオみたいな。
いやー、なんかさ、うん、まあ僕はタカジンの元々やった番組のね、
はいはい、
そこまで行って委員会っていうのが好きなんですよ。いいんだね。うん。よく見るんですけど、あれなんで好きかっていうと、他の番組では出てこない間違ったこととかを堂々と言える空気があの番組にあるから。
あれな、朝まで生テレビとかもそうなんやけどな、はい、あからさまにな、ちょっとな、アホなこと言う、画家に入れるよな。
もう入れるし、まあまあ、でもだから、両方の意見聞くみたいな。
まあまあまあ、
のが、そうそうそう、極論でいいんですよ、だから。
うん、まあ、まあ、バラエティーやし。
そうそうそう。で、だから、それがどっちが正しいとかっていう話じゃなくて。
報道番組じゃないからな。
そう。で、まあ、でもいろんな意見聞きたいわけね。
うん。
っていうので、まあ聞いてて、今週見てて、むっちゃ良かったのが、その、まあ、感染症の専門の先生っていうのが、
はいはいはい、
まあ割と最近よくテレビ出てる人が出てるんですけど、はいはい、その人が、なんで専門家の言うことをこんなに聞かないんですかね、この国はって言うから、ほんまそれなって思う。だからその専門家会議とか作ってた。
そうやな。
専門家の意見とか聞いときながら無視するわけよ。なんなら、もう国民が個人レベルで無視したりするわけよ。
そうやな。
そう、なんか、そんなん言っても、専門家の言うことは信用できみたいなことをさ、都合に合わせてやっぱり言うやん。
この後においで未だにコロナデマとか、まだ言ってる人おるもんな。
おるし。
すごくないこのデマじゃん。
政治家が言う対策より、専門家が言う対策の方が、科学的には絶対正しいんやけど、それを、なぜ、その、いろんなさ、他のしがらみがあって政治って決まっていくから。
はいはい。
まあ、そうやって決まった政治のやり方が、科学者とこう矛盾があるのが何回かあったやん、やっぱり。
はいはいはい、
でその時に、じゃあ科学は間違ってるみたいな話になるわけよ。印象として。でそうじゃないねんと。だからなぜ科学者の言うことを信用しないのかっていうのを、悲しがってたのはすごくよくわかると。
いや
ー、あれは辛い話やったな。
子供の時にさ、親が帽子かぶってけとかさ、傘持ってけとか言うやん。
はいはいはいはいはい。
で、めんどくさいから、いなんて言ったら、だいたい雨降るやん。
まあまあまあ降る。
だから、大人が言うことは思ったよりだいたい合ってるわけです ただ従う必要はないけど、合ってる間違ってで言うと合ってるわけ。
そうやな。
ってことぐらい思うよな。
あ、そうそうそうそうそうそう。合ってたなって。
だから。
っていうのは、そう思った方がいい。
雨降るから傘持って行きって時に、いなんとか、傘嫌いとかはいいんやけど、降らへんってっていうのは無理あるで、みたいな。
そう。
あんた
自分に都合のいい方を正義とするのはやめろって話。
いやけど、多いよ、こう思いたい。こう思うとこう思いたいってのすごく違うのに、すごく一緒にされがちやから。
そうやね。そこは本当に分けれる精神があったら強いと思う。
いやけど、それは一回な、そう、受け入れんだかんから辛いねんな。
そうかな、慣れるけど、ダブルスタンダードは当たり前なんやからさ。その、正しいことと、まあ、結果、決まった対策は違うってことはよくあるわけやけど。
まあまあまあまあ。
そうそうそう。決まったことは守る、それだけの話だって。
なんか一向な、いや、だからさ、あんだけさ、安倍やめろ、安倍やめろって言っててさ、
うん、
やめるってなって、じゃあ次、菅さんってのは、菅に何ができるって、だからもうどうしたらいいのみたいな。ずっと文句言ってるこの人みたいな。
なんならやめ方に文句言ったりするもんな。
そう。
もうすごいなと思うよ。
もうやめるって言ったらもうええやんって、スタローや
ん、
みたいな。
今とかなんかすごいよね。まあなんかニュースがさ、もうなんていうの、もう安倍ちゃんのを悪く言う人と、逆にこう褒める人と、辞めた人のことを悪く言うなぜと、辞めても政治家だから悪く言っていいぜと、みたいなのが、もうぐちゃぐちゃになってるから今。
安倍さんが辞めるってなって、なんか私も仲がいいので、ちょっと、なんか涙が出ましたってユーミンが言うだけで、もうあら意味のうちに死ねばよかったとか言わないけど、すごいなと思って。
むちゃくちゃやよな。気の毒。
すごいよな。ほんまその、何言ってもいいと思ってるよな。
いやほんまね。やっぱり著名、今でもそれはもうほんま、顕著やね。著名人が、個人である前に著名人であるって思われがち。
そうやな。
そうそうそう。
でもいじめていい人はいじめていいって精神でやっぱ見にくいけどね。
もうとにかくみんなそもそも人やから自由に言っていいんですよ、なんだって。
そう思うと安倍やめろの方がさ、まださ、ドンキホーデじゃないけどさ、この国の最高権力者と戦ってるだけ可愛いよな。
ああ、まあまあまあまあ。ね、やめたらもう別にいいんですって言うんやったら逆にわかる
って。まあそう、筋が通ってるな
と、うん。そうそうそう。はい、いやまあこんなね、社会派なんだかなんだか、井戸端会議だか分かんないような話でしたけど。
政治はな。
まあでも政治の話はしたらいいと僕は思ってるんでいいんですよ。
政治発言のな。
はい。
気持ち悪い。最近多いやんか、やっぱりいろんな人が。
はい。
気持ち悪いのは、こうしたいって話はいいんやけど、
はい。
これが悪いっていう話ばっかするじゃん。
ああ。
だから、山本太郎はすごく共感できるが、山本太郎頑張ってほしいっていう話はいいけど、
はい。
安倍じゃなくて山本太郎って言うから、いや、だから別にさ、まあ、だから飲食店でもな、好きな牛丼何って言って、好きやが一番好きかなっていうのはいいじゃん。好きやが一番好き、一番美味しい、安いとか
さ。はいはいはい。
けど、一番好きな牛丼、吉野家ってまずいやん、松屋とかありえへんやん、中尾とか食うやつアホやん、だから好きやって言うとアホやん。いいやん、好きやでって。なんなんと。どこの、なんでどこの牛丼好きって言うのに、いや、ほんま松屋ってさ、ってあんな高くで見たら言ってるやつみた
いな。いやー、いいよね。いや、怖いよ。過半数持ってる政党のトップで総理大臣の人とさ、高々議席数が片手の数ぐらいしかないような政党のトップとは違うよ、言えることは。
みたいな話。だから、どっちでもいいんやけど、その政治の話する人はダメな話するから、だから嫌い。ネガティブな話がせえんから嫌い。
まあね、相手の言うこと聞くっていう姿勢がないよな。それは思う。まあ、質問いきますか。
はい。
今日はね、チョキヤさんからの質問です。ブッチョさん、アニワイ博士さん、こんにちは。
いつもありがとうございます。
いつも価格を分かりやすく解説していただきありがとうございます。質問です。
はい。
人類にとって最も身近でかつ重要な金属といえば鉄であるというのは異論はないと思います。錆びやすいという一面はありますが、埋蔵量も多く頑丈でもあるので、加工することにより小さな部品や道具から巨大な建造物にまでなり、これまで文明を支えてきました。
戦争も支えてきたしね。
まあそうですね。では、鉄以外の金属で鉄と同じぐらいの埋蔵量があったとしたら、鉄に代わる、いや、鉄以上に優秀な金属はアニワギ博士的には何だと思いますか？おかしな質問で恐縮ですが、どうか答えてアルデヒドと。
全然僕に聞いてくれへん。
いう、ブッチョ柏木さん的には何だと思いますか？
アルミニウム。
ああ、アルミは優秀は優秀ね。
軽いから。
はい、はい、はい。
ボケとかじゃなくてすいません。
はい、ということで、まあ、鉄以外の金属でっていう話なんですけど、まあね、うん、今、ブッチョが言いましたけど、軽いっていうのが、
はあ、
現代社会では大事なんですよ。
あはあ、ははあ、は。
結局、だからその、重しに使うことなんていうのは実は稀なわけでね。
まあまあ確かに。
ほとんどの場合は軽い方が便利だったりするんです。
うん。
輸送できるし。
うん。
で、まあ、例えば車とか作っても燃費が良くなるわけですよね。単純に車体が軽いと。まあ、
スペースシャトルなんかでもね、軽い方がいいやん。
ああ、まあまあまあ、飛行機とかもね、全部軽い方がいいんですけど。
飛ばせるからな。
はい。っていう意味で言うと、まあ現実的には、まあちょっと現実をかませれば、まあアルミなんですよ。
お、いいとこついてんよ、俺。
いいとこついてる。でもね、まあ、なんすかね、これ、この質問結構、なんていうかな、深い質問で、
うん。
何を現代社会の問題と捉えるかっていうことによって違うし、ま
あ、電気熱を通すかと、加工しやすいかもあるやん。
うん。あと、まあ、人類文明が今っぽいか、もっと SF 的に、そもそも、なんていうの、例えば紀元前に戻って、た時にな
るほど
違うこう人類の発展史があったんじゃないかっていう観点とかに立つと全然違う話になるわけ。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ元々な剣も銅剣やったわけじゃんか。
はいはいはい。
で銅が鉄の剣作れる出雲遺族が出てきてさ。
はい。
で結局鉄の剣にこうこの国は淘汰されるわけじゃん。
はいはいはい。
だからまあそういう歴史上で言ったから鉄は強いんやなって簡単やのに硬いからってイメージ。
その話でいくと、
うん、
鉄とか銅っていうのは紀元前からあるわけですよ。
はいはいはい。
一方、アルミニウムっていうのは、実質150年ぐらいしかないんです。歴史が。なんでやと思う？
生成できんから。
そうそう、生成できないんです。なぜできない？
分かれへんから。
そんなことはないです。分かっててもできないです。
温度が足りんから。
ですね、アルミっていうのは、アルミとか、あとね、まあ、地球の、まあ、最近言わへんだけど、クラーク数っていうのがあって、
うん、
地球の地表表面付近、つまり人間が使える資源としての、
うん、
元素の埋蔵量っていうのが、多い順番っていうのが、
はあはあ、
俗称クラーク数と言われてるんですよ。
はあはあ、
まあ、この呼び方なんか最近はあんま言わへんらしいんけど、なんか、話がややこしくて。
う
ん、
僕も久しぶりに聞いたなと
思って。で、クラーク数で一番多いのなんか覚えてますか？
窒素。
酸素。
あ、そうなんや。
はい。二番目。
窒素。
ケイ素。
窒素。炭素。
三番目。
窒素。
あ、で、これね、大事なことは、実は重さで言ってるんです、クラーク数っていうのは。
あー。
だから、窒素とか不利なんですよ。軽いんで。
軽いからな。
で、酸素は軽いけども圧倒的にあるから、1位なんですけど。
炭素。
炭素もちょっと軽いから不利ですね。はっきり言うと。3番目はアルミなんですよ。
ああ、そう。
はい。4番目は鉄なんですよ。
おお、あ、そう。
で、5番目はカルシウムで、6番目はナトリウムなんですよ。
チョンプス？
え？いやいやいや。あ、これ、ちなみに覚え方がなんかいろいろあるんですけど、うちの高校でお尻の穴って感じるなって覚えろって言われましたけど。
あー。なー。
なんちゅう覚え方や。
いいですね。へー。あ、じゃあアルミなんや。
そうなんです。で、アルミはね、むちゃくちゃあるんで、
うん、
材料的にも優秀なんですけど、
ボキサイト。
たかだか150年しか歴史がないっていうのは、
はい。
あのですね、アルミっていうのは酸素とむちゃくちゃ仲がいいので、
うん、
そこ、酸化アルミニウムとして、酸素とくっついた状態で埋まってるんですね。
はあ、はは
あ、で、それを、まあ、ボキサイトとして掘り出してくるじゃないですか。
はい。
で、それを、酸素を引っぺがしてアルミニウムにするっていうのが、電気分解でしかできないんですよ。
あ、
じゃあなんで鉄と銅は精錬できるのかって言ったら、あいつらは加熱するだけで酸素を離してくれるから。
なるほど。
火さえ焚ければ、
じゃあ防気サイ
ドって鉄は精錬できるんです。
なるほど。てかそれが簡単すぎたね。
でね、これを簡単というか、これはだから逆に言うとどこでもリサイクルできるって話なんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、専門的な、まあ、なんていうの、設備がなかった。だって、
まあ、
鉄鋼の精錬所とアルミの精錬所だともう使う電力が半端なく違うので、
はあ、 なるほどね。
ね、だから電気がたくさん作れないとアルミっていうのは静電できないわけです。
はははは。そういう事情がある。
そう。だから、そういう意味で言うと、鉄っていうのはむっちゃ使いやすいんですよ。だから元に戻せるから、まあ、錆びても。
まあまあまあ、まあ、
すぐに。
すぐ新品できる。
そう。っていう意味で言うと、やっぱり鉄である意味はあるなっていうのは、
そういう意味では、
あるんですね。
アルミよりも銅の方がまだ便利。
便利ですけど、銅は埋蔵量少ないので、
なるほど。
資源的にそんなにないんですよね。
銅メダルっていうぐらいもね。
まあそうです。
うん。あ
っていう話があるのと、あとまあだから、僕的には、なんでしょうね。もうちょっと大それた SF 的な話をすると、うん、まあ生物ってあんまり金属使わないじゃないですか。はいはい、人間以外の、
はいはい。
人間だけが金属使いまくってるわけですよね、
はいはいはい。
って考えると、金属を手にしなかった人間がどういう生物に進化したのかっていうのはすごく気になるし、
確かに武器が、まあだから、石とかで戦ってる頃
だな。だから原始時代とかの正当延長上で、なんか、その金属を使わずに、それこそ炭素を基準としたものの発展でどこまで生きたのかみたいなのは、可能性は全然あったと思うし気になると思う。
はいはいはい。
うん。だから他の動物はそういう世界で生きてるわけやから、
今。まあまあ、案外いけるでしょうね。
そう。
そういう意味では。
まあだって木造建築はできるし。
そうやな。
そう。
へぇ
っていうのはすごく思いますね。だから、まあ、金属っていうのを手にしたっていうのは、まあ、なんかな、かなり禁断の木の実的な感じがするな。
ああ。禁断の果実は金属であったと。
あ、そうそう、禁断の果実か。
まあ実際戦争はな、その先に金属手に入れた方が勝っていったりするわけじゃん。
まあまあそうなんですよね。そうそうそうそう。
まあそう思うと納得やけどな。っていうかまあけど、使う側からしたら熱したら加工できる石やもんな、最初は。
そうなんですよね。
金属もまた。
うん。金属はやっぱちょっとチート感がすごいっていうか。他の、
君の中では石と金属っていうのはどういう関係？
え？
石と金属っていうのは？
ああ、石と金属はまあ加工しにくいのが石で加工しやすいのが金属ですよね。
根本的には金属も石の一部ってこと？
あと電気を伝えないのが石で電気を伝えるのが金属ですよね。
で電気伝える石も若干ある。
あるけど、それは相当特殊な状況と考えた方が良くて。
水晶とか。
水晶は電気は伝えはしないですね。
振動するだけ。
あ、そうそうそう。電気は溜まるんですけど。
は
あ、
は
あ。うん。
まあけど、ざっくり言うと、電気をよく通す石が金属。
だからまあ、金属を手にしてなかったら、エレクトロニクスがないわけですよ。
はいはいはい。
次は。ってなると、まあ人間どうなったかなっていうのが
気になる、ね。そういう意味では文明の象徴ってのもまさに金属であるという。
やっぱちょっとな
文明的なものではあるな。
人間と動物の一線を隠すものな感じはするね。
なるほどね。うん、だから動物は多分金属と石は見分けついてないんじゃないかって感じな。
まあまあ、そうや、そうやね。
まあじゃあ君の答えは今日の。
万能、鉄に代わる何か。
うん。
炭素ですね。
ああ。ダイヤモンド。
いやいやいや、そういうのじゃなくて。
カーボン。
そういうのじゃなくて、もうだから、生もんですよ。人体とか。
ああ。
植物とか。そういうことですよ。僕が言いたいこと。
そういうもので、金属じゃないこと？
そうそう、鉄の代わりとかを、していこうという風な、
進化は
きっとできたし、それはなんか全然なくないアナザーワールドだと思うよな。
だからまあシリコンみたいなもんも。シリコン
ないないないない。あ、シリコンはまあ金属ですよ。一種の。
そうそうそう、
まあまあまあ、半金属ですけど、うん。シリコンもだってアルミと一緒で、むちゃくちゃ電気かけて精錬してるから。
それ言うよな。あの、太陽電池作るために中国でものすごい電気使って作ってるって。
あれも一応、結構前に逆転しましたけど。
あ、つい。
今はもうとっくに生み出す方が一応多いっていう話にはなってるんですけど。
まあっていう。
はい。
まず一応答えとしては、金属ではなく炭素であると。
まあ、アルミっていう答えがまあ、一番卑近な答えではある。
金属としては、まあ、模範解答。
まあそうですね。ですけど、性能的には良くても、使い勝手は決して良くないっていう。 のはあると思いますね。
まあそういう意味では鉄を超えるもんではなかなかないなと。
意外とね、地球上では難しいでしょうね。
という話でございます。うん、まあ答えになってるんじゃないですか。
はい。
はい、というわけで、なんか告知やったっけな。まあ展覧サロンやってます。
はい。イベントの告知はまだないな。
あ、していいよな。確かに、そうやな。予定ですが、9月の、
はい。
26日の土曜日の、
はい。
夜に、仲良しのアマゾンプロダクツ遊びのラジオっていう、まあゲーム系のラジオやってる、はい、
ポッドキャストね。
はい。サメニード、フデちゃんっていうのがいて、
はい。
その二人が大阪に来るんで、ナンバーベニツルで我々、セッションアルデヒド組と、4人で、久々に、
はい、
まあ、収録したり、イベントでもやろうかな
う、ね、
ということになってますんで。
まあ、昔ね、ロフトプラスワンでイベント一緒にやったこともあるし。
そうですね。なんで、ぜひ、ラジオを聞いてくださってる方は、どちらかだけでも聞いてる方は、この機会に遊びに来てもらえれば嬉しいな、と。
はい。
思っております。
はい。
お伝え、で、お伝えって言ったら、ね、今、ね、お届けしましたのはですね、僕、部長がしらきと、
アニマギ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術をお目たたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍。
あれが